皆さんこんにちは。南海放送アナウンサーの小川貴博です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山です。今回お伝えする内容は夏場の生ごみ対策についてです。松山市清掃課の西林さんにお話を聞いてきました。西林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速ですが小川さん、ゴミ出しをするときに何か困っていることはありますか？
最近暑くなってきたので生ゴミの匂いにとても悩まされています。あと生ゴミは見た目以上に重いので出しに行くというのも一苦労です。
はい、夏場のゴミ出しは特に大変ですよね。そんな小川さんにぜひ紹介したいのが生ゴミ処理機です。これを使用するとそのお悩みを一挙に解決できます。
生ゴミ処理機。
はい、生ゴミ処理機には主に屋外で使用する生ゴミ処理容器と屋内で使用する電気式生ゴミ処理機があります。まず屋外で使用する生ゴミ処理容器は庭や畑など設置できる場所がある人、たくさんの生ゴミを処理したい人におすすめです。手順通りに処理をすることで最後は質のいい堆肥が出来上がり、生ゴミをリサイクルすることができます。
家庭菜園をしている人にはぴったりですね。ただ家の周りに広い庭や畑がない場合はどうしたらいいですか？
それならば屋内で使用できる電気式生ゴミ処理機はどうでしょう。マンションなどにお住まいの方や手間なく生ゴミの処理をしたい方におすすめです。台所の隅にも置けるサイズで手軽に使用できるものがほとんどです。手順はとても簡単です。調理後に出た生ゴミを機械にセットし電源を入れるだけです。例えば夜にセットしておくと朝には生ゴミの水分が飛んでパリパリになっています。
それはとてもいいですね。この後買いに見に行ってみようかな。
その前に松山市ではこれらの生ゴミ処理機をご購入される方に補助金を出しています。ご購入される前に申請が必要です。補助対象となる処理機や取扱店が指定されていますので、ご検討をされている方はぜひ一度清掃課へお問い合わせください。もう一つ、もっと簡単に生ゴミの匂いを防ぎゴミが軽くなる方法があります。実は以前にもお伝えをしたのですけれど、
もしかして生ゴミの水切りですか？
大正解です。生ゴミの水切りの効果は嫌な匂いの防止やゴミ出しが楽になることだけではありません。皆さんに水切りを実践していただくことで松山市のゴミの減量や環境に優しい街づくりにつながります。
それに生ゴミの水切りって誰でも、そしてすぐに取り組めることも大きな魅力ですよね。
そうなんですね。水切りのポイントは、濡らさずに済むものは濡らさない、濡れたものは乾かす、捨てる前にあと一絞りの3つです。そこで生ゴミの水切りをもっと多くの皆さんに実践していただくために、松山市では生ゴミの水切り啓発に関するピクトグラムを募集します。ピクトグラムとは、年齢、性別などに関係なく誰が見ても一目で分かるような単純な構図のイラストのことです。商業施設などでよく見かける非常口のマークなどが有名です。今回募集するのは水切りを実践しているピクトグラムやそのメリットが分かるようなものなど、生ごみの水切り啓発に関するものであればどんなものでも構いません。ぜひ自由な発想で考えてみてください。
面白そうですね。それは誰でも応募することができますか？
はい、松山市内に在住、通学、通勤をしている方であればどなたでも応募できます。応募用紙は清掃課環境モデル都市推進課松山リサイクル館にありますので、必要事項を記入し清掃課へご持参、郵送またはメールで応募してください。
応募はいつからでしょうか？
令和2年7月15日から8月31日までが応募期間です。繰り返します。 令和2年7月15日から8月31日までが応募期間です。最優秀賞となった作品は松山氏が今後配布する水切り紙袋にデザインを掲載するなど生ごみの水切りを広めるために活用させていただきます。また副賞として電気式生ごみ処理器を贈呈いたします。これで生ごみの減量にぜひ役立ててください。他にも詳しいことは清掃課のホームページをご覧になるか電話で清掃課までお問い合わせください。皆さんも今日ご紹介したことをできるところから取り入れてみてください。また生ごみの水切り啓発ピクトグラムにもふるってご応募ください。
今回は夏場の生ごみ対策について松山市清掃課の西林さんにお話を聞いてきました。新型コロナウイルスの感染拡大の防止について松山市から3つのお願いがあります。1つ目は人が集まる場所を避け手洗いや換気など感染を予防し移らないよう自己防衛をしてください。2つ目は人と接するときは距離を置き移さないよう周りに配慮をお願いします。3つ目は3つの密のある場への外出に注意し3密回避を習慣化しましょう。以上のことを心がけて感染拡大を防ぎましょう。松山市の情報をお伝えするみんなの松山でした。